どうもリュクです、今アフリカに来てます。ちょうどあそこにマサイ族の方がいらっしゃるので、インタビューしてみたいと思います。セックスは
アブリドヨヨワドワ
ドリームドワラジオ
ラジオ。
あ、そうだ、今度もうちょっとこれは全然話が変わってしまうので次回ね、予告なんだけど、
はいはい、
ぜひAI の話したい。
AI。
あ、AI ね。
映画だ。
今ね、すごいね、熱いんだよ。
AI。
めちゃくちゃ。
ちょっと待って。うん、AI 調べてみる。AI って映画だよね。
うん、
あったよね、
まあ、
そうね。
映画でもまあ使われてたけど、人工知能。
あ、確かにディープラーニングでしょ。
そう、超熱い。めちゃくちゃ熱いよ。
何それ。
俺、絶対話聞いたらね、
うん、
惑星化するよ、本当に。
何 AI って、何それ。
いや、
バクテカ？
ほら、うん、広角機動隊とかのほら話とかでも出てくるけど、もういずれ近いうちに、ね、そういうね、世界がね、実現するよ。
おー。なんか AI って言ってたらさ、一番上に歌手が出てきたよ、AI さんっていう。
ああ。確かに AI はそうだね、うん、もう、みんな、どの国もみんな躍起になって、
やってるよね。
力を入れてるよね、
AI。あれ、だって Google は、人工知能作るんでしょ？目的で。
そう。
うん、
実はね、実はね、AI って本当に昔から、1980年から研究されてた技術なんだけど、でもね、ある問題があって、
うん、
今までどうしても越えられなかった壁があったんだけど、
うん、
実は最近それがね、ブレイクスルーがあったんだよ。
どういうことなんだ？
ものすごいね、前進したの。
それやっぱパソコンの処理能力みたいな上がったとか。
あ、もちろんもちろん、それが一番大きい。昔はそれが表理論的にはもしかしたら表現できたのかもしれないんだけど、実際にできなかったんだよね、そういうコンピューターの性能とかメモリの容量とかの問題で、
うん、
でそれが解決したっていうことと、あと今まさに話に出てきた Google がビッグデータを扱ってるってところがすごい重要なんだよね。
はいはいはい。
確かにそうだよね。
うん。
めちゃくちゃ重要、それが。だからそれ、その先見性があったっていう意味では、まさに本当に Google って超やばい会社だなって思うよ。本当にもう未来を見通せてるって言わざるを得ない。
あれも結構でも追随してきてね、Amazon。
うんうん、Amazon もね、すごいよね。
Amazon もそういうデータみたいなのを収集してるでしょ、はい、あれ。
うん。だからビッグデータのその価値っていうのは本当分かってんだよね、どれだけ今重要かっていうのが。
うん、まあね、
そのグーグルのね、人工知能の話なんだけど、グーグルが開発した猫を認識するアルゴリズム、まさにあれはすごいよ。機械が写真を見てこれは猫だって認識できるの。
ああ、今そういうのあるよね。
この認識っていうのがすごいんだよ。
そういえば前リュウクと話したよね、なんかこのさ、
うん、
そう、機械がどんどんそういう人間の認識力が追いついてきてさ、
うん、
人間はいつか超えちゃうんじゃないか、うん、
話したよね、
うん、超えたらどうなるみたいな、そんな。
でもね、なんかね、東大の先生が人工知能に詳しいね、その東大の教授が言う話では、
うん、
ターミネーターみたいな世界はありえないんだって。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。スカイネット。
ありえないんだ。そう、ありえない。なぜかっていうと、なぜかっていうとね、これはすごい重要なことで、俺も言われてすごい、ああ、さすがだなって思ったんだけど、
うん、
人間と機械の違いって、まず何だと思う？
感情。
これすごいさ、うん。例えば感情。
うん、
もっとさ、芸術的なところで、まあ、物理的なところで言うと、何ね。何が違う、機械と。
何でしょう。なんか声を聞
かれた。当たり前の話だけど、生命だよね。人間と機械、はいはい、生命であるかどうかってことだよね。
はいはいはい。うん、
つまり、
自分を守ろうとすると。
そう、そう、そう。重要なのは、生命っていうのは、人から何も与えられなくても、目的を持ってるの。
うん。
生きるっていう。
うん。
でも機械にはないの、目的が。
なるほど。
だからそこは重要で、 いくら機械に自分たちが機械として生き延びろって言っても、機械たちは自分たちが生き延びるっていう選択は自分たちでは判断できないの。
はあ、あ、自我がないというか、なんて言うんだろう。
そう、うん、そう、自我がないんだよ。
でもスカイネット自我に目覚めたぜ。映画だと。
そうそうそう。だから、うん、その、教授が言うには、
うん、
機械っていうのは、自律的に永遠と本能としてね、
うん、
目的を見出すことができないんだ、
うん、
じゃあ、それは感情を理解することもできないんだろ
う
な。感情を理解したらさ、よりその感情がいい方に行きたくなっちゃうんじゃないのかね。
でもその教授が言うには、つまり目的がないから、その自分がその行動をする理由がないわけよ。
あ、じゃあ嬉しくても悲しくてもどっちでもいいってことか。
あ、そうそうそうそう。で、例えばさ、できる限り要は嬉しいことをしたいわけじゃん、人間って。当たり前だけど、悲しいことより、
うん、
で、それはなぜかっていうと、そういうふうに生きる方が自分にとっていい、例えば楽しいっていうのが自分にとっていいっていうふうに判断してるじゃん、自分の中で、
うん、
だからそっちを選びたがるわけじゃん、
うん、
つまり目的、それが目的なわけじゃん、生きる、
うん、
だけど機械の場合って今言った通りどっちでもいいわけよ。命令されればそっちがいいわけだから、悲しい方がいい、嬉しい方がいい、ただそれだけの違いなわけじゃん。だから感情をたとえ理解したとしても自分で選択することは多分できないと思うよ。
例えば誰かその悪い、ね、あの、なんか科学者みたいなのがさ目的を与えちゃったらどうなの、人類を抹殺せよみたいな。
一つの目標に対して答えを出すことは多分できると思う。さっきさ、ほら、あの、ブレイクスルーがあったっていう話したじゃん。AI に、
うん。
で、実はね、その1980年の時に一番の問題になったのは、人間が何かを与えないと、機械が何もすることができないっていうのが一番大きな問題だったんだって。
うん。
つまり、機械自身が自分で学習することができなかったわけ。
うん。
ある、入力値を与えたときに、もしその機械が答えを出せなかったら、永遠出せなかったの、自分では答えを。だけど今回その大きなブレイクスルーがあったって言ってました。実は最初のきっかけを人間が与えてあげると、機械が自分で学習して次のステップに進むことができるっていう大きな進歩があったんだよね。
ほう、そうそうそうそう。というのは、
例えばなんだけど、昔さ、あの、Windows 2000とかかな、Windows Mi とか、もしくは、Windows 7のもっと前だから、XP とかそこら辺かな、あの、イルカのマークって見たことない？
ん？イルカのマーク？え、どういうの？
うん。あの、Windows オフィス系の画面。
ああ、はいはい。ヘルプの。
そうそう、ところ、横にさ、イルカのマークって見たことない？
ある、あったあった。
え？ああ、あったあったあった、うん、あったあったあった、うん。ずいぶん、ああ、わかったわかった。何のことか、うん。
カイル君っていう名前のイルカ。
いたね。
あ、名前あったの。
あったんだ
ね。カイル君っていうんだけど、うん、いたと思うんだけど。で、あれはまさに実は人工知能なんだよ。AI、あれは AI 使われてるんですよ。
あ、あれそうなんだ。
うん。
で、
出てくると、私に何かご用ですかっていう感じで。
言ってくるね、うんうん。
聞きたいこと聞いてください、みたいな、
うん。
あれっていうのは、実は今言った、その自分で学習するっていうことができないから、
うん、
私に何か聞いてくださいって言った時に、例えば、何かその、機械が認識できないような言葉を入れると、永遠とその言葉を認識することはできないの。
うん、
なぜかっていうと、さっき言った通り自分で学習できないから、
うん、
だからそれ以上先に進むことができないわけよ、
うんうんうん、
だけど今のその AI の技術っていうのは、もしその時失敗したとしても次 またその次っていうふうにどんどんどんどんデータが溜まっていくと自分で学習することができるから答えを出すことができるの自分なりに、
うん、
でその時に出した答えの精度が甘かったらより精度の高いものを自分でどんどんどんどん答えを出していくことが可能なわけ。
はあ、そっか。
いい例があって、Google の検索欄とかもそうだよね。
ああ、そうか、そうだね。わかりやすく言うと、そうか、うん。
文字入れたときに、よりどんどん精度が良くなっていくの、あれは。
うん。
自分の求めている答えがどんどん出やすくなっていくの。うん。あれは自分で学習してるから。人間が毎回毎回、これはいい、これは悪いっていうふうに判断してるわけじゃなくて、機械が、そのさっき言ったビッグデータを使って、この人が何の情報が有用なのかっていうのを自分なりに学習していくんだよ、
うん、
で出した答えがその検索欄に出てくる答えなの、
うん、
それが大きなすごいブレイクスルーなんだよ AI に対
して。そっか、そうだよね。それがすぐパッと出てくるっていうのは学習してるってことだもんね。
そう、
あ、それが人工知能のブレイクスルーだったんだ。それができるってことは、もう、なんていうの、人工知能は人間の手を離れても大丈夫ってこと？それとは関係ないか。
いや、それは
関係ないんだ。
よく多くの人が間違えるんだよ。あ、なんかね、Google の人が、その人間のね、仕事っていうのはほとんど機械に置き換わるっていうふうな話をしたときに、みんなが人間の話を聞いたときにね、人が、機械にとって変わってしまうんだっていうふうに誤解したらしいんだけど、でも違うんだって、うん、
ああ、なるほど。
人間の仕事が全て機械化するわけじゃなくて、
うん、
人間の仕事自体が限定的になるだけ、つまり限られた仕事だけを人間がやるようになるだけの話で、うん、機械っていうのは全て人間には置き換われないんだよ。さっき言った通り自分では判断できないから、
うん、
自分でスタートすることができないから。
あ、でも今までちょっと話は飛んじゃうかもしれないんだけどさ、
うんうん、
どんどん賢くなってくるとするじゃん、その AI が、
うん、
その例えば人間がさ、もうこれって言う前にさ、例えばこれ言うのが欲しいなと思った時に自分ではあれなんだっけなみたいな分かんないけど、もう機械の方がもうこれでしょみたいな感じで、
あ、そう、
提示して、あ、それそれみたいな、
そう
それ欲しいっつって、
そう、いや、でもね、超それが重要で、実は今のその技術って気づきをもたらすっていうことが超重要なんだよね、実は。
ああ、なるほど。
うん、例えばね、どういうか、実例を挙げて言うと、例えば、画像認識機能を使って、毎日その人の顔の表情を見るの。で、機械が、その人が体調が悪いかどうかっていうのをデータから解析して、もしかしたらこの病気の可能性があるかもしれないって言った時に教えてくれるの、それを。
あ、それ、なんかあったね、この間。この間なんだっけ、あの、人間の医者がいくら判断しても分からなかった、もうすごい稀ながんを見つけたって、白血病を見つけたんじゃなかったかな、ビッグデータが。うん。なんだっけな、あったあった、そんな、あれが。ついこの間。
それが、まさにできることなの。
あ、そっかそっか。
人間じゃ気づかなかったことを機械が教えてくれるの。
ビッグデータ
で。データから。
それすごいね。
で、それがさ、俺また、話飛んじゃうけどさ、
うん、
その AI とさ、IoT とさ、実際に物が組み合わさったらさ、例えばそう、なんていうの、もうずっとさ、家のソファに座ってるさ、
うん、
あれが欲しいなって思ったらさ、もうさ、なんか機械が判断してさ、なんかアマゾンかなんか注文して、
うん、
それを持ってきてさ、はいどうぞみたいなさ、あ、そうそう、これ、ちょうどこれが欲しかったのみたいなってさ、どんどん人間が何も考えなくなってさ、バカになってくるんじゃないかみたいな、そうじゃない
、ありそうだな、
それがいい例がね、あのバカになってしまうって話なんだけど、実はでもそうじゃないらしいんだよ、
うん、
で、そのね、いい、ちょっともしかしたら直接的な答えになってないかもしれないんだけど、前さ、あのチェスとかもしくは将棋とかそういうチャンピオンが AI の機械に負けたって話聞いたことない？
ああ、電脳戦とかやってたよね。
そうそうそうそうそうそう、で実はね、チェスとかもしくは、将棋とか囲碁ってこの順番で実はその手の多さって変わってくの。 チェスが一番少ないの。あの、うん、次になんてあるっていう手の数が。で、将棋、将棋じゃなくて、囲碁かな？囲碁とちょっとごめん、どっちが先だったかわかんないけど、どっちかが、確か手数が全然多いんだよ。
囲碁だね。
囲碁の方が多いんじゃない？
囲碁の方が多い。
囲碁だよね。確かに囲碁だよね、うん。そうそう、囲碁ってなんか、その、なんか、銀河の星の数かわかんないけど、なんかすごい数だけある手があるみたいな、なんか話
聞いた。そう、囲碁の方がチェスよりね、多いの手は。ある、圧倒的に多いんだよね。数十倍多いんじゃなかったの？
すごい多いんだよね。そう、十、うん、の何乗だったっけな。そういうものすごい通りすその数があるらしくて、でね、それでも今までずっと人間があの機械に負けることなかったのに、とうとう機械が人間を上回っちゃったんだって。
おお。
だけどね、だけどその時に出た答えが実は人間のチャンピオンと機械がタッグを組んで戦った方がどんなに高性能な機械よりも強いんだって。
そうなんだ。
機械単体と機械単体を戦わせたりとか、人間と機械を戦わせたりするよりも、どんな優秀な機械を使うよりも、AI と人間にタッグを組ませて、囲碁を打たせた方が一番強いんだって、今は。
あ、そうなんだ。じゃあ、ハブ名人とスーパーコンピューターがタッグ組んだら強いね。
つまりどういうことかっていうと、さっきほら気づきをもたらせてくれるって言ってたけど、人間が気づかないところを機械は埋めてくれるんだけども、創造性は機械は人間を超えられないんだって。
なるほどね。
ひらめき見たらないと。
そう、そう。埋めないって自分からは、機械は。だから、さっきほら、そのソファに座ってて、全部が全部やって、人間がこう、衰えてくみたいな話したけど、実はやっぱり機械だけじゃ超えられない部分ってやっぱあるんだよね。
なるほどね。そっか、ひらめきってものはないわけだ、機械には。そりゃそうだもんな。
だから、スーと前、うん。まあだから、スーと前の話してたことが、自我とかさ、あの領域の話になっちゃうんだけど、やっぱりそれが大きな違いなんだよね。何なのかっていうのはもちろんわからないんだけど、その自我とか、うん、あの意識とかっていうものがね、
うん、
でも少なからずそのただの電気信号であれば絶対に機械で表現できるはずなんだよ、
うん、
人間の思考とか意識とか、うん、もしくは脳の働きとかを機械で絶対表現できるはずなんだけど、うん、でもできないんだよ今。でなぜできないかっていうと、やっぱりそこなんだよね。自我とか意識とかそういったものがわからなすぎて機械じゃ表現できないの、それが。
うん、
今思ったんだけどさ、その人間と AI がタッグを組むって話だけどさ、
うんうん、
それでさ、なんか今ほら人類のさ難問みたいなんじゃん、いろいろその、
うんうんうん、
の脳のさあの仕組みとかさ、宇宙はどうやって始まった
の
かさ、そういうのを解明とかできたりするのかな、 AI とか。
だから、そう、だからそのそれを使おうっていうのがその今の目的なんだって。だからもともとのスタートはその人間の脳を機械で表現したいっていうところが始まったの、 AI って。でも今は実は目的が変わって、機械が気づきを与えることによって人間がより高度な問題を解くために使うっていうふうに考えがシフトしてんだよね。
なるほどね。手段ってことか。
そう、
うん、はいはい。
その考えがあったこと、あったからこそまさにその大きなブレイクスルーを迎えることができたんだよね、
うん、
今までと違って。ああ、これはね、すごいことになるよ。
あ、だからあれか、もうなんかそういう、AI がさ、もうなんていうの、まあいい。正しいか分かんないけど、スタンドみたいになってるのが、その人間に対して。
そうだと思う。なんか映画のシーンとかで見たことない、なんかこう、人間にさ、あの、アドバイスしてる なんか機械みたいのがいる、あのビッグデータみたいのがあってさ、
はいはい、
人間が質問すると何でも答えてくれるさ、ロボットっていうか、なんか、
ああ、あるね、そ
うね。あ、なんか、イリアンとかだったよね、あの、機械で。
あ、そう。
今、進化してくるやつとかね。
うん、ああいう感じになるんじゃないかなと思うんだよね。
あれもそうじゃない、あナイトライダーもそうじゃないの。
ナイトライダーそうだそうだ、う
ん、ああそっかそっか、
いやマイケルっつって、
だからあれじゃないの、ほらジョジョのさ、あのほら第
3部
ん、ゴムだでさ、ほらあのボ、そうゴムでボスのさ娘がさ、なんかスタンドに目覚めるときにさ、
うん、
なんかあったじゃん、スパイスガールズみたいな、
うん
はいはい、
さ私を使えみたいなさ、
あ
なんかあのスタンドがこうなんかいろいろアドバイスしてくるみたい
な、あれって人工知能だね、そのままね、確かに、
うん、そういう感じになってくるんじゃない、なんか
そうだね、
私を使いなさいみたいな、
うん、ぜひねこの話はね、まあ、今本当の導入部分しかしてなかったけどしたいね、
いやどんどんあの想像が膨らむけどさ、そうなるとさ、うん、思うんだけど受験とかっていらなくない？
あ、なんかね、うん、一つのプロジェクト、あとの AI の一つのプロジェクトで、あの東大に合格できるかっていうのをなんか試してるらしいね。
すげえな、なんかやだなそれ。
出てきた問題を、
うん、
あの何の予備知識もなしにちゃんと。その場で解けるかどうかっていう文章を認識して、
いやでもまあ正しい実験なのかそれは。
いやでもし本当にそれでさ、東大に受かる人工知能ができちゃってさ、うん、それがあの何ていうの、一人一台持てるようになったらさ、この受験とかする必要ないじゃん、受験の意味がなくなっちゃうじゃん、なんかそれ、
そうだ
よね、どんなバカでもさ、その AI に聞いてさ、こうしなさいって言ってそれ通りにすればさ、うまくいくんだったら、もうそうやって受験とかでそのランク付けする必要とかもないよね。
そうだよね、
ないね。
あ、今こうやって登録ボックになって、ロボットは東大に入れるか、人工知能が模擬試験に挑戦中、まだ苦手な問題もあるなんて書いてある
。なんか人間っぽくていいね、苦手な問題があるっていうのは。人工知能なのに、
あのさ、なんかあのね、さっきほら将棋とかさ、チェスとかそういう話したけど、あの人工知能の場合ってそういったもともとルールのあるゲームって超得意なんだって、解くのが。
え、
あの、
あ、はいはいはい、
ルールがあるゲームに挑戦するのはすごく得意なんだって、
うん、
AI 自体が。だけど、すごい苦手なゲームがあるんだけど、なんだかわかる？
え？苦手なもの？ AI が？え、科目ってこと？どういうこと？
昔からあるじゃん、いろんなゲームあるじゃん。
あ、ゲームね。うん、ゲーム、
連想ゲームとか。
ああ、そうそう、近い近いでも。あのね、昔からね、あるほら、テトリスとかいろんなゲームあるけど、
はいはい、
そういうゲームは得意なんだって、テトリスとか、あとは、あの、ブロック崩しとか。だけど、一番苦手なゲームっていうのが、パックマンなのって。
へぇー。パックマン？
なぜ？なんで
え、って思うじゃん。
うん。
なんでかって。機械にとって一番苦手なのが、予想なんだって。
ああ、問題処理能力じゃなくて、その場にある問題は処理できるけど、うん、
問題を処理する能力ではなくて、偶発的に起こる未知の問題に対して予測するっていうのがすごく弱いんだって。
あ、そうなんだ。へ
え。だから、例えばね、ほら、人工知能を使えば、株価を予想できるとかって思うじゃん。
うん。
超苦手なんだって。
ああ、株とかの予想はできないだろうね。
当たらないんだって、全然。
うん。
それはルールがないからなの。昔からよくあの、ほら、そういうさ、なんていうの、株価とかをさ、 定式化しようとする人っているんだけど、できないんだよ、実は。ルールがないから。
うん。
だからそういうものっていうのは予測するのはすごい苦手なんだって、極端に。
そういうなんか過去の統計とかでさ、これが一番起こりうるみたいな、そういう判断しないのかね。
あ、例えばさっき言った将棋とかチェスとか、そういったものって絶対にルール、絶対的なルールがあるじゃん。
うんうんうん、
例えばここに置いたらこれはこういうふうに変わるとかっていうふうなの、もうそれはさ、どんなにあのなんていうの、繰り返そうが変えようとしようがルールがあるから絶対変えられないんだ、
うん、
だけど次に何が起きるかっていうのは未知のものっていうのは予測できないんだって、過去のデータから。あもちろんその前提としてルールがないものに関しての話だよ。
うん、
ルールがないのに関しては未知のものを予測するっていうのがすごく苦手なんだって。
へえ、
うん、
じゃああれだね、ちょっと今ふと思ったんだけど、僕のようなパーソナルトレーナーっていう仕事は人工知能には難しいかもね。
サービス業はなくならないって言ったね。
うん、多分できないと思うよ。
特に今さ、よくほら、あなたにおすすめの製品なんて出てくるじゃん。
うん、
ネットでさ、
うん、
買い物してる。あれもダメだって言ったね。
ああ。
ものは売れないって。
売れないだろうな。欲しいと思うもの、あんま出てこないもん、正直。あなたにおすすめの商品の中で。10個あったら1個出てくるぐらい、本当に。
もともとさ、その、なんていうの、ある意味営業っていうのはさ、人の感情にさ、うん、働きかけるさ、商売だから、
うん、
それを機械に代替しようっていうのは絶対無理だと思う。
無理だね。僕もそう思う、全く。うん、感情の商売だと思う。
感情に訴えかけないと思う。それじゃ、
うん。マーケティングって感情が大事だよって言ってたからな、先生も。お世話になってる人も今。そういうことなんだな。
だって、ある意味さ、そういったさ、営業ってさ、合理的じゃなくたって、そういう、なんていうの、感情に訴えかけるものがあるからこそ、買うっていうところは絶対あるはずじゃん。
うん。
だからそれをね、なんかその、機械でどうこうっていう話はね、まあ無理があるなっていうふうには思う。
無理だよね。
うん。
そりゃ無理だ。そういうことか。
なんかそれとまたちょっと違った観点なんだけどさ、
うん、
意外にさ、カウンセラーとか、
うん、
ああいうのは人間よりもさ、それロボットの方がなんか向いてるみたいなのをちょっと聞いたことがあってさ、
な
んでかというと、
うん、
カウンセリング、自分の人には言えないようなことをさ、言わないといけないじゃん、
うん、
でそういうのってやっぱその人相手よりも実は感情がない機械の方が自分のそのなんていうの、人に言えないことも話しやすいっていうのがあるらしくてさ、
あ、機械だからね、
機械だからもう、ね、何言っても別にいいやみたいな感じで、
うん、
だからそれは意外にそのロボットとかにも需要があるんじゃないかみたいな聞いたことある。
でもどうやって答えるんだろうな。
前テレビ番組でさ、
うん、
マツコロイドって知ってる？
ああ、やってたね。
ああ
。同じこと言ってたよね。普通話せないことを機械だから、なんかこう話せてしまうみたいな。
はいはいはい。
今もほら、言ったじゃん、その、自分の悩みを喋れない。人間だったら怖いから喋れないけども、機械だからって割り切って喋れてしまうみたいな。
はいはいはい。
ちなみになんかその人工知能で、なんだっけな、その、ヤフーだったかな、
うん、
ヤフー知恵袋かな、なんかその人工知能を使って、うん、恋愛相談をなんかやるみたいな、
うーん、
ネット見たりって、
え、ヤフー知恵袋は今、
だからなんかこう相談するとやっぱこういうことこういうふうにことをしようと思ってんだけど、その告白成功するだろうかみたいに聞くと、今までのヤフー知恵袋の 膨大なデータを元にその成功確率とかを教えてくれるらしいよ、人工知能が。
へえー、面白い。今ちょっとまたカウンセリングで調べてたんだけど、NTT コミュニケーションが面白いのでやってるよ。美容カウンセリング AI 開発プロジェクトってやってるね。
あー。え、どこが？
え、NTT コミュニケーション。
あ、え、NTT 結構すごい力でやってるよね。
いや、面白いね。
人工知能、うん、なんか、
ん？
その人工知能の技術ってすごいあれなんだよね、積み重ねにできててさ、その20年前からさ研究してる内容を本当にこうなんか大切にこう育ててる技術なんだよね。だからすごい、まあ何でもそうかもしれないけど、
こうなるとさ、例えばこれまた話してみてさ、人工知能とかっていうのさ、もうコンセプト自体はさ、
うん、
SF 小説とかさ、
うん、
そういうので出てきたりしてるの昔から、
うん、
そう考えるとその SF 小説でさとかで、まあ SF 小説じゃないけど小説とかで人間が考え出したことっていうのはさ、
うん、
いずれ実現するのかな。
さっきのターミネーターの話じゃないけ
ど、まあターミネーターもそのそうなるか分かんないけど、でもロボットとかが普及してってね、誰かがそういう人を殺せってプログラミングしたらそういうふうになるっていうのは可能性としてはゼロじゃない、
うん、ゼロじゃないと思うよ。
なるほどね。
それであのよくあとほら惑星移住の話とかさ、
うん、
もうさあのほら結構そういうこと言い出してる人もいるじゃん、
うん、
世の中に、
うん、
はいはい。
でなんかほら何年には火星に行くとかさ、
うん、
そうなってくると本当にその SF 小説に書いてあるのでどんどん実現してってるよね。
そうだね。
あ、まあ確かにそうだね。
でもなんかね、
うん、
それまあその話に関連して言ってたんだけど、さっき言ったほら人間の本能、あの生きたいっていう本能の話なんだけどね、
うん、
だけどね、実はね、今のその人間の行動っていうのはそれに矛盾してるんだって。で、なぜかっていうと、まあ、よく言われるほら、環境破壊とかもそうなんだけど、自分たちが生きようとすることに対して逆らった行動をしてるんだって。だから、今思い描いてる、その人間が、こうであるっていう未来っていうのは、人間は実は将来実現できないんじゃないかっていう考え方がすごい強いんだって。
あ、その前に滅びちゃうってこと？
そう。あの、本能に逆らった生命っていうのは必ず滅びるんだって。つまり、その本能って何かっていうと、自分が生き延びる、つまり死を残すっていう、その本能を捨てた時点で生命として滅びる道を選ぶのと同じなんだって。
おお。
だから、この先、その宇宙に出たりとか、もしくは、その違う惑星に暮らすっていうのは、ある意味要は自分の死をさ、絶やさないためにね、あの、その生きたいっていう本能からそういうのは出てくるわけじゃない。でも、それを否定するような行動を取るっていうことは、それを実現しえずに滅びるっていうことを意味するんじゃないかっていうふうになんか記事で書かれてたね。
なるほど。
だからそれ見たら、なるほどなぁと思って。確かに言われてみるとこう今のその生活っていうのはその元々の自分の本能に逆らったなんていうの、その生活をしてるんだなって、
はいはいはい、
改めてさ、
うん、それはね、本能ってその寝たい時に寝てやりたい時にやる
みたいなあ、じゃなくてもうちょっと先のなんていうの、自分の死をのしたいっていう、
ああ、なるほどね。で、じゃあ僕なんかもう本当に本能と逆のことやってるから、すぐ滅びちゃうよ、僕なんて。あと10年くらいで死んじゃうかもしれない。あ、生後で死んじゃった、つって。
だってさ、もしさ、その未来のね、自分の死を残したいっていうふうに思うんだったら、これだけ、高度にね、成長した人間であれば、つまり先のことも考えるわけだ。 こうなったら自分たちはこうなるんだろうなっていうところまで予測できるわけじゃある程度、
うんうん、
でも予測できてもそうはしようとしてないわけだ、
うん、
っていうことはつまりその種っていうのは滅びる運命にあるっていうことなのかなと思って、
うん、ああなるほど、予測できることをしないってこと、予測できるけど、うん、その予測できたことをしないってことかな、っていうことじゃなくて、
あ、そうね、世界平和みたいなとこか、
それそうだし、その地球環境もそうだし、
あ、
だって誰でも分かってんじゃん実は、
うん、
本当はさ知ってるじゃん、
うん、
ダメだって、
はいはいはい、
でもダメだけどやってるじゃん、
ああなるほどね、
もうその時点でもうおしまいなんだよその死は、
ああそっか、生きるためにやってることじゃないってことか、
逆らってるから、
うん、やばい、
つまりいろんな階層があると思うんですその本能にも、さっき言った寝たいとかさ、
うん、
食べたいとか、うん、いろんな階層の本能っていうのはたくさんあるんだけど、でもさ一番上にあるのはやっぱり自分の死を残したいってことだと思うんだよ、
うん、
絶対に、
うんうん、
そのためにさ生存本能があるわけだから、
まあね、
否定するっていうことは自分の本能にやっぱり逆らってるってことだと思う絶対に、
うん、
じゃあ死を残したいっていうのに反してる人はあの本能のままに生きてないってことになると思う、
そうだね、
やばい
じゃあ最初のお話に戻るけど、リュウ君がその後輩と飲んだ時、その恋愛とかさあんまり興味ないっていうのはあの本の日逆らってってこと、
そうだね、
ええー、
高度に成長しすぎてあれなのかね、そういう自ら破滅の道を選んでしまってるのかね、
あ
分かんないですけど、
あ僕なんかでもじゃあ高度な人間、ニュータイプってことですよ、ニュータイプ。
若者たちは破滅の道へ。
もしかしたらそうかもしれない。
僕なんか、つまりニュータイプってことじゃないですか。
あれ、
うん。あ、長いね。そろそろ何する？ 12 時になるね。ちょっと話も、いろいろ。
なんかまとまらなくなっちゃったけど。
うん。ちょっとまた今度話そうよ。ちょっと今日の話は面白かったな。いつも以上に。
なんか、
うん。
ないですかね、なんかまとめる
まとめよう、
うん、まあでも次回そこら辺の話もしたいなと思って、
うん、
あ、てかもともと話そうとしてたあの映画の話を全くしてない
まあ
確かにどこ行っちゃった
の、ただ俺のハゲの話もどっか行っちゃったよ、うん、まあハゲの話はいいか、うん、まあじゃあ次回映画の話をしましょう、うん、
また次回そこら辺の話もしてるよ、
うん、
そうだね、
うん、じゃあちょっと今日はここまでにしましょう、お相手はは
い、
君の名はより声の形の方が良かった、ハゲゴロドラゴロとドラゴロと、はい、あれ
じゃあ
閉めてもらっていいですか、僕が閉めるの、またじゃあもう一回閉めるよ、
え、ハゲの話、
うん、いや、まあいいや声の形っていう映画の方が君の名はより良かった、ドラゴローと、
じゃあまた、
二人が急に落ちちゃいましたが、なんか寂しいなという形で今日はおしまいになります。さよなら。